3月7日をもちましてバーベルラジオは1周年を迎えることができました。記念として今週は2020年兵庫県で開催されたジャパンクラシックバーでの活躍選手特集を1日1本配信していきたいと思います。では皆さんエンジョイ。はい、皆さんこんにちは。今日のゲストはジャパンクラシックパワー105キロ級で優勝栗原博則選手とつながっております。今日はお忙しい中ありがとうございます。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。105キロ級チャンピオンということで優勝もう最初におめでとうございます。
ありがとうございます。なんとか
まあ先にお話に入っていく前にですね、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトの記録を教えていただいてもいいですか？
今回のクラシックでスクワットが290、
はい、
で、ベンチが185で、デッドが270ですね。で、トータルで745ですね。
745kg。これって自己ベストになったりするんですか？
そうですね、ベストですね。3種とも全部ベストだし、トータルもベストですね、
うん、すごいですね。どのくらいでベストを超えたんですか？
こんな、去年は大会が東京は特になかったんで、
はい、
一昨年ですかねの、国体で出したのが710キロトータルですね。
お
なので
結構だ、
35キロですかねプラス。
なんか去年のジャパンクラシックがキャンセルになって、まあ、少し、まあ、ベンチとか出られたと思うんですけど、ちょっと時間が空いたと思うんですけど、これで結構、まあ、体休めたりとか長期的にサイクルを組めるっていうことで、結構この自己ベスト出していく中で大きかったと思いますか、この休憩っていう時間が。
そうですね、やっぱ期間がかなり空いたので、
うん、
まあ、やっぱり今までできてないことっていうのは結構できたかなっていうのは、まあ、かなりプラスには働いたと思いますけどね。
例えばどういうことをできたと思いますか、今回長い休憩っていうか、あんまり大会に出ないことで。
基本的に一番やっぱりそのトレーニング、その筋肥大ですかね、
筋肥大
のトレーニング、うん、はい、まあ、を普通にというか、今までやっぱりコンスタントに試合に出てたんで、
はい、
あんまりそこまで細かいというか、まあ、しっかり筋肥大のためのトレーニングとかアクセサリーの種目やったりとかっていうのはやっぱりできてなかったので、
うん、
まあ、結構しっかりそれができた。 あとは RP トレーニングのプログラムのいろいろやり方とかを、うん、まあ、変えてみ、まあ、トライしてみてっていうので、まあ、自分なりのデータ取れてきたかなみたいな、それがかなりいい方向にはまった、うん、のが、まあ、今回の結果だったかなって感じですね。
うん、この筋肥大のトレーニングなんですけど、結構この筋肥大ブロックミッサイクルっていうのを長くされたんですか、それとも結構種目を、まあ、種類を増やして、トレーニングエクササイズとかのそれでバリエーション入れてって、それともどっちともいろいろやりながらって感じですか？
そうですね、そんなにすごい長いサイクルっていうかブロックにはしてないですけど、いくつだったかな、まあ、6週か8週のどっちかだったと思います、すみません。で、まあ、結構ボリュームを自分の中では多分人生で一番やったと思います、
ね、おお、なるほど。
もうめちゃくちゃしんどかったですけどいや本当にしんどかったですけ
どね。例えばなんか どういうものを取り入れたとかってありますか、なんか今シーズンこういうものをチャレンジしてみたとか、これをもっとやってみたとか。
種目とかですか？
そうですね、はい、種目
うーん、そうですね、種目まあでも僕そんなに何でしょう、変な種目というか、
うん、
まあ、いい種目っていうかね、
はい、
そこまでやり込んだりは多分していないですよね。
うん、
でもチェーンとか、
はい、
チェーン使って、まあ、スクワットやったりベンチやったりとかはちょっと入れましたね。そんなに多くはなかったですけど、その刺激の入り方とか、まあ、取りたい意味で、はい、とても良かったかなっていうのは大きいですかね。
うーん、
そんな感じで言うと、
うーん、
とは大会のちょっと前ですけど、
はい、
VBT の、 あのデバイスが来たので。
おお、え、何のデバイスですか？
あのレップワンっていうやつですね、僕が使ってるのは VBT。
分からないです、遠いものの中。 VBT、
あのベロシティベーストトレーニング。
ああ、はい、あの、あのバーが、
うん、紐がこうくっついててみたいな。
おお、やってみたいですそれ。へえ、
あれは結構面白いなって。まあどこまで使いこなすかによると思うんですけど、まあこれからっていう感じですけど。
なるほど、
そういうのも面白いなと思って。
なんか主観的な要素だけではなくて、そういう実際データを取っていくっていうのも結構いいかもしれないですね。
そうですね、大事だと思います。
まあ、あの筋肥大の、まあ、ブロックで結構ボリュームをやったって言ってたと思うんですけど、なんか結構筋肥大ブロックって一番最初の方に来て大会から遠いじゃないですか、まだまだ先なのに。なのでそこで、なんだろう、そこの大切さ、筋肥大ブロックの大切さ、あ、まあ私も全然そうなんですけど、をなんか忘れられがちじゃないですか。
そうですね、それは思います。
今を やってかなきゃいけないのに。そうですね、まあ確かにそれはあるかもしれないですね。まあ、あの、
そうですね、
あの一番最初のじゃあスクワットの第一試技からちょっと大会の話なんですけど、デッドリフトの第三試技までの、まあ、一通りの気持ちの変化とか、まあ、体の調子だったりとか、一つ一つの試技、簡単でいいので、ちょっとあのどういう感じ、気持ちだったかっていうのを教えていただいてもいいですか？
なるほどそう、スクワットの第一は、まあ基本的にその今回の、まあ、全部9本、まあ、成功できたんですけど、もともとのもう全部決めてたプラン通りに重量選択をしたので、
うん、
まあ、そこのストレスは結構なかったかなっていうのはまず大きかったですかね。で、まあかなり上位3人4人ぐらいのところはもう記録が拮抗してたんで、
はい、
あのノミネーションとか見てると、まあ、あと過去のリザルトとかもちょろっと見たりはしましたけど、
うん、
最後のデッドで多分5キロとか 2.5 とか、はい、かぶせ合いになるだろうなっていうのはすごい思ってたので、デッドは本当に迷いましたね。だから体重はちょっと落としとこうと思って、それで多分最後勝ててよかったなっていう感じでしたけど。
あのちょっと止めちゃって申し訳ないんですけど、あの記録を見ることってどのくらい大事だと思いますか？相手の記録、なんか自分のできることは、自分でできることは知って、出ても他の人の記録ってあんまり自分の結果を影響されないとは思うんですけど、こういう記録を先に調べておくことでどのように試合で勝つことにつなげていけますかね。なんかもし、
まあその記録が、まあ、今回は、まあ、やっぱちょっと勝ちたかったので本当に、
はい、
実際結構調べましたね、遡って。トップ5ぐらいの人たちのは過去何年間か分全部、
はい、はい、
調べて、まあ大体これぐらいの試技だろうなとか、まあ、どれだけ伸びてるかは去年試合がなかったのであんまり分かんないけど、まあ、でも大体スクワットはこれぐらい、ベンチこれぐらいで、サブトータルこれぐらいだよなとか、やっぱりでデッドで自分がどれぐらいまでやれれば、まあ、優勝できるのか、
うん、
できないのかっていうのが結構見えてくるので、まあ、あくまで競り合いができるっていう前提で調べる感じですかね。そこで、まあ、後出しになるのか、ちょっとこう後手に回るのかとか、スクワット、僕どっちかというとサブトータル型なので、
はい、
スクワットの第3が取れるか取れないかで、まあ、半分以上試合が決まるんで、
なるほど、はい、
そこの重量選択はものすごい迷いますよね、あの記録とか。
じゃあもうちょっと調べることでもうちょっと賢い重量選択をできるっていうところも、そういうのも入れて
あると思います。
うーん、なるほど。
こう、まあ、2.5 とかでも全然違うと思うんで、はい、そのあたりは。
はい。そうですね。
結構。今回はスクワットとかが全部取れたんで、あれは良かったですけどね。
なんかそういう意味でも SNS ってすごく便利ですよね。なんかあの他の人のトレーニング動画も見えて、まあ、あのもし体重とか乗せてくれたらそれもありがたいしとかいろいろあると思うんですけどSNS そういう意味でも、うん、便利ですね。
まあもうリフターの人はいろいろですけどね、もう大会近くなったら一切出さなくなる人もいるし、
はい、
まあ普通にオープンに出す人もいる。あれは結構見てて面白いな。
うーん、
割とオープンに出してるので。
うーん、あ、そうですよね、栗原さん。なるほど、まあ、私も見てて面白いと思います。あの、じゃあちょっとスクワットのちょっと第一から、まあ、簡単でいいので、どういう気持ち、アップは何キロぐらいやったのかから最初いいですか。スクワット最終アップ、
アップはまあもういつも通りのルーティーンですけど、
はい、
まあ、まず20キロでやって、
うん、
で20、70、120、で170、うん、で200、220、240、うん、で終わりですね。
240で終わり。
はい、
お
で元の、あの第一が260なので、
うん、
でそれでっていう感じですね。でもうほぼ1発ずつぐらいです。 1,2 発ずつぐらいアップは、
うん、
もうポンポンポンポンやってっていう感じですね、
うん、
第1の260があの位置づけとしては最終アップっていう感覚です。
うん、あ、200、第1試技が最終アップ
って感じです。これはもうベンチもあのデッドも一緒です。
うん、じゃ結構軽いですね第1。そしたら
軽いです。まあ、絶対に落とさない重量ですね、うん、
確実に取っていく。なるほど、大事だと思います。その次の275はもう普通に予定通りっていう感じだったんですね。
そうですね、そこからまあ試合本番っていう感じですね。
うーん、
60の感じも悪くなかったので、まあ、普通にできたので、
うーん、
まあ、70くらい取ればいいかなっていう。
うん、なるほど。そこからの上げてってまた15キロジャンプですよね。結構大きいですねジャンプ290。
そうですね、ちょっとそこの、まあ、第3は当日まで基本あんまり決めはしないんですけど、あの3種とも、
うーん、
一応プランは考えておいて、第2も感覚で、だからまあ今回で言えば、まあ、75が第2試技なので、
はい、
まあ、82.5 から90の間、
はい、
で調子で見ていけたら、うん、まあ、マックス90まで行こうかな。すごい調子良かったので、まあ、これはちょっと行かないといけないかなっていうの
に。調子いい時ってめちゃくちゃ嬉しいですよね。アップでそれが分かるって最高ですね。
そうですね、アップの時から本当に動きが良かったので、まあ本当にうまくいったかなっていう感じはしましたね。
うーん、いやすごいですね。もうこっちのもんだって感じだったんじゃないですか。まあ心配ありますけど。
そうですね。もうそうですね。スクワットは本当に良かったです。あれでだいぶベンチデッドが楽になったので、かなり良かったですね。
わかりました。
あれ落としてたら結構わからなかった。
大きかった。あのちょっとベンチプレスなんですけど、あれそれベンチプレスはどんな感じで動きました。まあ安定だったと思うんですけど、気持ちとかはどうでした。ベンチプレス、
ベンチは逆にあんまりなんていうんですかね、こう、まあ、200とか押せる力は今のところないので、差はつけられないですよね、
うん、
相手と。なるべく上位陣から離れないように、もう置きに行くではないですけど、
うんうん、
まあ、最低限絶対ここはみたいなのが自分の中なんですけど、うんうん、プランの中では、まあ、第1はまあ最初アップみたいな感じで 67.5 やって、まあ、問題なくて、
うん、
で第2の75もまあまあちゃんと取れたの で第3が80にするか、まあ、82.5、85にするか、まあ、結構迷って実は、
はい、
でやっぱり落合選手ですかね、優勝候補の、
はい、落合選手
やっぱりデッドがめちゃくちゃ強いんで、
そうですね、はい、
そうなんですよ、ベンチも強いし、
うん、
そこで、まあ、80で置きに行くか、もうチャレンジして、
はい、
80を狙いに行くかみたいな、
うん、
でやまあ、調子は良かったんで、もう思い切って85にした感じです。
良かったですね、でもさすがです。
あれは勝負してよかったって思いましたね。多分あそこで80とかだったら本当に負けてたんで。
そうですよね、多分結構後ろからも追い詰められそうでしたもんね。デッドリフト下が735か、うん、
落合選手とあとレンの選手とかね、
うーん
が来てたの。もうベンチがやっぱり強いんで、
うん、
あれは大きかったですね。
いや、さすがです。いい重量選択だったっていうことですね。最高ですね。
まあ賭けでしたけどね。
なるほど。ではちょっとデッドリフトの方ってどうでした？
デッドは、まあ、第一はもう言ってる通りって感じですかね。最終アップでいい感じで、でまあ、第2が、57.5 ですかね、
うん、
まあ、ここは多分絶対落とさないっていう、まあ、練習の感覚もあったので、
うん、
で、まあ、第3が70をやったんですけど、実際は多分、まあ、プランでは75から80ぐらいまでは考えてて、
うん、
デッド勝負になった時、
はい、
でもかなりもう競ってて、70引けば体重差とかを考えてもうかなり落合選手にプレッシャーかけれたと思うので、
はい、
まあ、重量変更は最後までしないで、
はい、
まあ、とりあえず引き切って落合選手の引きみたいな。
いや、もうすごい戦略的にも良かったんじゃないですか。だって今おっしゃる通りですもんね。結構ギリギリまで。
そうです、本当にそうです。まあ、デッドは本当に、まあ、多分今シーズン、まあ、昨年からですけど、まあ、デッドがやっぱり一番ボトルネックというか弱点だったので、
うん、
まあ、かなり強化した種目だったんで、それが伸びたのが嬉しいですね。
いやーも
う、ま、
うーん、この優勝争いになってそれ後に落合選手が確か 297.5 を引こうとして優勝を奪い取ろうとしてたと思うんですけど、この落合選手が引いてる時ってこうどういう気持ちでいるんですか、そういう時って。
そう、まあ、複雑ですけど、まあもう引き切ったらもうなんていうんですかね、おめでとうっていう感覚ですかね、僕はどっちかっていうと。
うーん、
まあ、それはもう彼が強かったわけなので、また頑張ろうと思ってますし、まあ、今回もでも最後本当引き切ったと思ったんですけどね、セカンドグリップが外れちゃってで失敗だったんですけど、
うーん、
それはそんなまあ応援というか、うん、そういうのもあります。
もうどっち、まあ、成功しても失敗しても両方とも先にもう受け止めてみたいな感じで。
まあ、そうですね、優勝はしたかったですけど、まあ、それはやっぱり独特な、なんていうんですかね、雰囲気だなっていうのは味わえたので良かったですけどね、今回。
私も同じようなことになったんですけど、見れないです、私こうですなので人それぞれだ。
どっちもまあ分かりますけどね、どっちも成功、まあ、応援してる気持ちもこう一リフターとしてすごいあるし、
はい、
緊迫してる場面だし、でも優勝はしたいじゃないですか、
はい、
だからこうちょっと失敗してくれみたいなの
そうそうありますね。まあなかったって言ったら嘘ですからね、もう
絶対そうですからねそれは言ってないからね。
まあそれでトータルの745だったと思うんですけれども、まあこの、はい、なんですかね、前栗原さんってパワーフラッシュの会場で試合ってやったことありますか？
いや、あそこは初めてです。
なんかどんな感じでした？私はまあ個人的に、まあ、すごく会場は良かったと思うんですけど、なんか無観客ですごくシーン としてて、まあ栗原さんの主義の時はシーンとしてたかわからないんですけど、でもなんかすごく新しいなんか経験だなとは思ったんですけど、会場とし会場についてどう思いました？別に変わらない。
あ、いや、会場はもうすごい立派だなっていうのがもう本当に率直な印象ですよね。綺麗だし、うん、まあ、ステージがちょっと高いじゃないですか、そこは高さがあって、うん、はい、やっぱちょっと作られてるものですし、うん、アップ上も本当にあって、まあ、綺麗ですし、やりやすかったですし、
うん、
まあ、観客がね、やっぱりいないっていうのは独特な雰囲気でしたけど、
うん、
そう、やっぱり静かは静かですよね。
静かですね。もう自分の心臓のバクバクが聞こえました、私もそのくらい。やばい、静、めっちゃ静かでした。あ、なんかやりづらかったことってありますか？
やりづらかったこと、
例えばベンチ台とか、確か渋谷さんとかだったらデッドリフトのプラットフォームがちょっと滑ったみたいなおっしゃってたんですけど、
そうですね、やっぱりちょっとプラットフォームは柔らかさをすごい感じて、
うん、
で、まあ、最初にラックを合わせるときとか、あと前の方の選手の話、まあ、渋谷さんとも話しましたけど、
はい、
まあ、その下の自作盛りをスクワットで担いだときとかレッドのときとかの感じとかで結構沈めようって話は聞いてたんで、
うん、
だからスクワットの第2のときですかねに、はい、結構危なくて実は。
あ、そうだったんですね。
そうですね、バックステップするときに危ないと思ってちょっと転びそうな感じになったんですけど、あ、それで、でバーも今回ブルだったじゃないですか、
はい、
ちょっとやっぱり柔らかいんで、
うん、
75ぐらい担ぐとやっぱりちょっと揺れるんですよね、担いだ瞬間になって、
う
ん、あ、思ったより柔らかいし揺れるし危ないってなって、
いや、ちょっとした変化でも大きいですよね、試合マックスジュールとかだったら
結構違いますね。
うん、
まあ、逆に75でそれが分かったので90やった時は、まあ、ちゃんと対策を取ってっていうか意識は変えましたけ ど、
うん、なるほど、
そういうのは結構ありますよね。
いや、想像していないことが起きる時にパニックしないで対応できるっていう選手になりたいです、私正直。
そんなパニックになります？
もうあんまり見えないんですけど、もう頭の中でやばいです、もう大パニックですね、はい、私は。
そうなんです
ね、うん、そうなんです。デッドリフトのバーの下ろし結構私もびっくりして初めてだったんですけど、栗原さんの場合は問題なく普通にゆっくり下ろせて、まあ、違和感もなくできたっていう感じですかね。
まあ、そうですね、そんなにもともとなんか下ろしがこう大きく音が出るような下ろしとかでは多分ないので、まあ、コントロールはできたかなっていう。ただその基準がやっぱりかなり、多分皆さんそうだったと思いますけど、
うんうんうん、
当日の人たちは基準が、まあ、技術員の方からもこれぐらいですってね、事前に音の説明とかもありましたけど、いきなりねこれでって言われてこう探り探りだったじゃないですか、多分、
はい、
初日の人たちは、
はいはい、
そこが難しかったと思いますよね。みんなそれは思います。まあ、しょうがないとは思うんですけど、
確かに審判の方とかも見せてくださって、これは OK でもこれはダメみたいな、みんなでみたいになってました、会場初日は。
最初そうですね、ありました
。今後、はい、すいません、
ちょっと大丈夫です。
あ、なんかネットが多分私の方が遅いのかな、すいません。今後どういうふうにそのルールはなっていくと思いますか、デッドリフトの下ろしについては。
どうですか、基本はまあ今変わったばっかりなので、おそらくそのまま運用していく とは思うんですけど、
うん、
うん、まあ、日本の場合多分会場の関係っていうのが大きいとは思うんですけどね、
うん、
うん、結構、うん、難しいんじゃないかなっていう感覚はやっぱり主観なのでどうしても、今回出て思ったのは、まあ、今回のパワーフラッシュアリーナじゃないですか、もう本当にちゃんとというか、はい、おそらく問題ない会場だと思うので、
うん、
まあ、そういうところであれば、まあ、IPF ルール通りでもいいのかなっていうのは率直に感じましたけどね。
あ、全国大会だし。
そうですね、とか、まあ、公平とかいろいろあるかもしれないですけど、やっぱり体育館であって、そのアリーナ、他のアリーナであって、使用上の注意がやっぱりどうしても施設側から来ちゃうと、まあ、大会できなくなっちゃうと思うので、
うん、
まあ、そういうところに関しては、もう今やってるような卸をも、まあ、ローカルルールじゃないですけど、適用するっていうふうに、まあ、なんかしてもいいのかなっていう気もちょっとしますけどね。
うん、やっぱりあの基準
かなり
難しいですよね。なんかあの実際レコーダーとかでなんとかデシベルとか測ってそれで決めるんだったらまあいいかもしれないですけど、もう結構曖昧なところって出てくると思います。今後も私も、うん、難しいですね。
かなり、まあ、まだまだ物議は呼ぶ気はしますけど
まあそういうところもありながら、なんかあのちょっとお話進めていきたいんですけど、あの栗原さんのもうレコーディングする前にちょっと私も言ったんですけど、あの大会の前のインスタグラムの投稿がすごく美味しそうな食べ物ばっかりだったと思うんですけどなんかこういう私あんまり減量をしないで大会に出たことってないんですよ。なのでなんかいっぱい食べれること、好きなものを食べれることができて、別にカロリー制限しなくてもいいっていうことってパフォーマンス、あの大会でのパフォーマンスを出すことに結構大きいことだと思いますか？
そうですね、今、まあ、階級をどんどん上げて、まあ、105にいますけど、やっぱりそれは感じますね。まあ、普通通りはそんなにこう何キロも減量を考えないでとか、水分量とか塩分量とかをまあ、絶対考えるじゃないですか、減量してるとか、
うん、はい、
そういうのがそこまで気にはしないでいけるので、うん、やっぱパフォーマンスには影響すると思いますよね。まあ、だからといってすごいジャンクなものを大会前に食べた方がいいとかそういうのはないですけど、やっぱりなんだかんだで合わせたりは、まあ、僕は僕でしてますけど、
うん、
出してるものと出してないものとさすがにあるんで
そうですねなんかメンタル面でも結構ストレスフリーになるからあのいいかもしれないですもんね、そっちメンタル面でも
とは思います。やっぱり、まあ、あとはもうその人が食べるのが、ね、好きなのかそうじゃないのかとか、
うん、
絶対出てくると思いますけど、まあ、減量は、うん、83キロ級時代とかは結構落としてたので、
はい、
あれはしんどいですね。ただ
いや、あのどういう時でよしこれはもう階級上げようって決まるんですか？なんか何回も階級上げてるじゃないですか。それってどういう時によし次行こうってなるんですか？
僕はもともと83で最初出てて、
はい、
で多分常時85とか7ぐらいだったんですよね当時、
うん、
やり始めというかの時は。でまあ、そんなに、まあ、高い記録、ジャパンクラシックは、まあ、その当時はちょっと出たりしてましたけど、全然上位グループにも入れないし、
うん、
始めてるばっかりだし、みたいな。で、あの、僕の師匠の、まあ、この間の、あの、インタビューの時も話しましたけど、まあ、川村さんといろいろ話をして、はい、まあ、単純に重いの持てた方が楽しいんじゃないみたいな話をして、
はい、
だったらもっと体重増やせるんじゃないみたいな。その骨格上、まだいけるでしょうみたいな。話になって、勝負よりは重量持つ方が楽しいと思うからいうので、なんかずっと納得をしてって感じですね僕の場合は。
あ、もうじゃあ体重よりは扱える重量を重視って感じですね。
そうですね、とあと自分のある程度骨格に合ったこう筋力をどれぐらいの回転の方がまあ乗せやすいのか、
うん、
っていうところですかね。 まあ、そこからまた少し落とすとかはありかなっていうのは、まあ、今でも若干思ってますけど、
うん、
でもまだもうちょっとこうビルドアップというかしていかないといけないなっていうのは、はい、特に海外のリフターの体を見てるととても思うので、
うーん、105キロ級の選手、まあ、国内もそうですけど海外の選手って身長って大体栗原さんと同じような感じなんですか？
どうですかね、身長、僕があの縮んでなければ177ぐらいなので
、はい、
そんでもどうですかね、会場とかだと少し背は高い方ですかね、僕の場合は多分。
ああ、そうなんですね、
うん、日本国内だと、まあ、低くはないですね、
ど
こ
でも。なるほど。
海外はどうですかね、正直身長まではリサーチができてないです。
うーん、なんかそういうところも面白いかもしれないですよね、どうなんだろう。はい、まあ私も結構今身長高い方で、私の階級で、でなんかでもすごくあの階級上げていくのにコンプレックスっていうか、なんか上げたら自分に甘くなるんじゃないのかみたいな。でもう57キロ級に上げて、でも60キロぐらい普通に上がっちゃうと思うんですよ、もう食べてたら。私もう食べ物大好きなんで、なのでなんかなかなか上げる勇気がないんですよね。でもやっぱり扱える重量を考えてみるとやっぱり停滞はしてるので、まあ、今後も考えていかなきゃいけないなって、うんうん、思ってます。まあ、
階級上げたら多分
そうですねいいかもしれない、考えてみます。まあトレーニングとか試合ももちろんあの予想通りっていうか、すごくあのいい結果にもなったと思うんですけれども、なんか悔いがあったものとかうまくいかなかったものって何かあったりしますか？
あ、今回の大会でってことですよね。
そうですね、はい。
いや特にパッとは浮かばないですね、本当に。今回はいろいろ考えてっていうのもプランニングもして、まあ勝ちに行ったっていうのと、まあ、ベストを出しに行ったっていうのが両方本当にできたので、
うん、
本当に個人的にはすごく良かったです。もうベストだと思いますね、
うん、
全体。まあ、課題は課題としてまた3種ともにいろいろ出たので、まあ、それは今後つなげていけたらなっていうような形はありますけど、
うん、
変な悔いとか後悔はないですね。
いやもう素晴らしいですね。なんか優勝できたことで学べたことって、あ、すいません、この質問に書いてなかったんですけど、学べたことって何かあったりしますか？優勝できたからこそ学べたっていうこと。
まあでも一番はやっぱり、まあ、今回すごい拮抗した優勝争いができたの で、まあ、今回セコンドなしだったじゃないですか。
はい、
すごい大変だったとは思うんですけど、皆さんやっぱり、まあ、そこら辺のこう経験というんですかね、
うんうん、
はすごい大きかったですよね。この舞台でそういうのができたっていうのは、
うん、
それがやっぱり優勝して一番かなっていう。
一人で戦っていくっていう面でも、まあ確かにそうですね、うん、だと思います。なるほど。いやもう素晴らしいと思います。なんか満足、悔いの残る試合って一番後でもあれですもんね、後悔したり考えたりしますけど、やっぱり予定通りにうまくいくってもう本当に、私もそうだったんですけど、すごくすっきりしますよね
、うん、そうですね、僕の場合は2年前の筑波のクラシックで、まあ、負けてますし、国体でもやっぱり負けてますし、まあ、そこで負けてるのがかなりなんていうんですかね、いい材料になって今回多分ベストパフォーマンスが出ているので、あれはまあやっぱり非常に悔しかったですね。
材料って言ったら結構なんか思ってなかったようなミスですか？
いや、ミスっていうよりか、まあ、実力不足ではあるんですけど、うん、
はい、
やっぱりまだまだできたことがあったよなとか、
なるほど、
そういうの思いましたよね、うん、
バネになったって感じですね、精神面でも。
そうですね、もう大体いろんな面でなってる感じはします。
すごくあの優勝したって見たとき私もすごく嬉しかったです。本当におめでとうございます。はい、じゃあですね、あの今後の目標、今後大会にどういう大会に出ていきたいのかってあの教えていただいてもいいですか。
今後の目標、
はい、
目標は、まあ、やっぱり国際大会で、まあ、どこまで通用するのかなっていうのは一番自分で興味はあるので、
はい、
まあ、そこを念頭にトレーニングしていきますけど、まあ、個人的にはやっぱりスクワットでまず300をしっかり公式大会で立つっていうところが直近ですかね。
ああ、なるほど、うん、はい、
300、まあ、一つ区切り、まあ、年内できれば、まあ、今回のクラシックの感じだったらだいぶ感触は良かったので、
うん、
もうちょっと頑張れば成功できるんじゃないかなっていう感触はありましたね、
うん、
あとはもうちょっと遠いです、まあ、トータルの800っていうところですかね。
はい、うんうんうん、
は目標にしてまずはやりたいですね。
もうこんな長い間パワーリフティングしている栗原さんにとってなんかすごい35キロあの自己ベスト、そんなに出せるってすごいなって思います。さすがだなって本当に思いました。しかもなんか 2.5 乗せるだけでもすごい大変じゃないですか、長い間減ってると。なのですごいなって思います。さすがだなって思います。
いや、まだまだまだまだ伸びしろを信じて
応援してます。じゃあ最後ですね、そろそろお時間なんですけれども、前のちょっとバーベルラジオのエピソードでもちょっと言っていただいたと思うんですけど、 SNS を教えていただいてもいいですか。
そうですね、まあ、メインはツイッターとインスタグラムですかね。
はい、
でアカウントが、ツイッター、まあ、僕の名前で多分検索すれば出るとは思います。
はい、
栗原博則で。
わかりました。
それで出ると思います。
はい、あの詳細のところにも載せておきますので、皆さんぜひ栗原選手 SNS チェックしてみてください。ということでですね、栗原博則選手でした。本当にお時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。